南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回お話をお聞きするのは網野真理さんです。1993年に株式会社 JCB に入社され、プレミアム会員向けコンシェルジュとして配属されて、14年間の延べ16万人以上の顧客対応の実績を積まれておられます。その後退職されてからは、いい女推進プロジェクトなるものを発足させて、11月7日は毎年いい女の日というのをスローガンに、女性の活性化を目的としたイベントやパーティーなどを企画されている、とってもパワフルな女性です。今回私はマリさんにお話をお聞きしたんですが、2回に分けてお届けしようと思います。初回の今日はマリさんが小さい頃なりたかった職業の話、そして JCB に入社されるまで、それから入社してからのちょっとしたユニークなエピソードなど、いろいろお話をお聞きしています。ぜひ楽しんで聞いてみてください。
マリさんって JCB にね、おられて、すごいいろんなことをやってらっしゃったじゃないですか。コンシェルジュして、郵送向け の, あのサービスを提供してらっしゃる、なんかその JCB に至るまで、まずちっちゃい頃は何になりたかったんですか？
はですね、はい、女優さんとか歌手になりたかったりとか、はい、幼稚園の先生になりたかったりとか、なんかいろいろ夢がありました。
それは実現させようと思って行った小学校、中学校、
なんか漠然と思ってただけで、あんまりもしかしたらなんかこう絶対これになるみたいな思って考えてなかったのかもしれないですね。
なるほど。で、小学校、中学校、高校生の時はどうでしたか？
高校生の時に、私あのウェイトレスのバイトをしてたんですけど、
何のウェイト？
なんかファミレスでバイトしてたんです。私のことこういう人がいるよっていうのを、ある映画会社の社長さんにお伝えして、でその映画会社の方がわざわざ私のそのアルバイト先まで夫婦で食べに来てくださったんですね。で、その時は私接客をしたみたいなんですけれども、その時はお話全然しなくて、で当時 の, その個人情報保護みたいなことが全然ゆるゆるで何もなかったので、
今ちょっと厳しすぎるところちょっとありますけどね。
当時は、その社長さんが、アルバイト先の店長に、私の自宅の住所を聞いて教えたらしくて、その社長さんご夫婦がですね、うちの実家に、自宅の方まで来てくださったんです。
お家に？
そう
なんです。すごい。
それもなんか突然電話を送ってきたんだか、急にいらしたのかちょっとわかんないんですけど、マリさんに会いたいって言って、今から行っていいですかって言われて、なんかね、間違いかなって思ったんですけど、父も母もいて、で、こういう会社をやっていてって、こういう女優たちを抱えてこういう映画を作ったりしてるんですみたいなお話をそこでしていただいて、で、マリさんはそこに入ってて、どうですかみたいな、女優としてどうですかっていうお話をいただいたんですよね。もうその時、私はずっとその子供の頃から、そういうことに憧れていたので、なんかいいなと思ったんですけど、なんか学校が私立で厳しかったので、そういう芸能活動みたいなことは一切できなかったですし、なんとなく親もあんまりいい顔してなかったような気がして、遠慮しちゃったんですよ。そこでお断りしちゃったんですよね。なんかそこがずっと自分の中で、 んだったらやりたいってなんであの時言わなかったんだろうとか、うんうん、なんかそこで言ってたら私の人生もしかしたら変わってたのかもしれないとかそれが考えて、うんうん、あすごく後悔したなっていう思いがありました。女優になる道がこう目の前に来たけれども、うん、ご自分ではそれは選ばなかった、
うん、そうなんですよね。
本当になんか知って選べなかったのか、うん、なんか そんな方に行くのはかっこ悪いって思ってたのかもしれない、
うん、
なんか真っ当な道じゃないみたいな思い込んでいったのかもしれなくて、そのままなんかこう卒業して、はい、会社に入って、うん、っていうのがなんか王道だみたいに、もしかしたら思ってたのかもしれなくて、だからやりたいって言えなかったんですよね。もうこんな話でもね、あんまり人にしてないんです
よ。いいですか、聞いてもらっちゃって皆さんに
急に思い出して、
本当ですか、
夢の話、
子供の頃ってなんていう話を、うん、聞かれたら、うん、その高校の時の話とか急に思い出して、まだ全然言ってないんですよ。
わあ引き出しちゃったみたいな。それが高校生の時にあって、うん、次短大に入られて、うん、でその後 JCB ですか、すぐに、
はい、
あ、そうなんだ。じゃあ、短大からその JCB に行こうと思ったきっかけっていうの
は、うん、他の会社が決まっていて、はい、これはあの丸の内にある大きな会社で、うんうん、ショールームで働くことが内定で決まっていたんですけど、うん、
はい、
たまたまその学校に求人が、JCB の求人が来ていて、はい、で学校見学で友達が行くって言っていたので、うん、私もそれについてたんですよね。
はい、
ただなんかすごく働いている人事部の人たちがとても楽しそうで、
うん、
この会社なんかすごくいい会社に違いないって、うん、なんか直感で思ってて、ほとんど思ったので説明会の後も試験を受けたりとか、うん、面接を受けたりして、うん、結局最後まで通っちゃって、
うん、
で内定してた会社を断りして、
うん、
で JCB に入ったんですね。
うーん、丸の内 OL になりたかった、
なりたかったのにお茶の水になっちゃったんですね。
でもあの、まあ、JCB にいらっしゃる時のお話って、うん、はい、うん、まあ、断ることにお聞きしたりしてるじゃないですか、
うんうん、
いや悪い話を全然マリさんの口から出てこないなと思って、だからすごくいい環境だったし、いいお仕事をされてたんだろうなっていうのはすごく思うんですけれども、
なんか多分大好きなんでしょうね。やめても笑顔やっぱり手になるし、
うん、
体を応援したいしって言ってもなんて、
何かお仕事をされてた中で、ちょっとそうだね、新入社員時代のエピソードとか、うん、ちょっと面白かったこととか、うんうん、何かありませんか。まあなんかその辺のたくさんお話あるんでしょうけど、うん、まあ、12月にね、
うん、
本になるんですよね、うん、こういう話が、
うんうん、
と思うんですが、ちょっとそこから、
はい、
そこに書いてないお話でもいいですか。
当時その私が新入社員で配属されたところで、うん、ゴールドカードとかプラチナカードとか、
はい、
プレミアムカードをお持ちのお客様のコンシェルジュデスクだったんです
よ
ね。
はい、
で、ビッグのお客様の、はい、価値観が分からなかったりとか、ビッグのお客様は当然知ってて、で、
うん、
当たり前だろうみたいなことが私はそれを理解できてなかったりとか、そういう面ですごく失敗をすることがあってですね、
はい、
一個エピソードがお客様から、
はい、
よくコンシェルジュってお客様から希望されて、うん、レストランだったりとか、はい、ホテルとか、うん、なんかいい ところないって言われてこうご紹介したりするんですよね、はい、でその日のお客様から、はい、朝まで飲みたいんだけどっていうふうに、
ずいぶん漠然としたリクエストですね。
そうね、飲みたいって言われてどうしましょうって先輩に相談をしたんですよね。朝まで飲みたいってもうちょっと詳しく聞いた方がいいねなんて言われて、はい、までやってる居酒屋を紹介したらいいのかどっかのホテルを紹介したらいいのかとかいろいろ聞いていったら、はい、実は浅場っていう旅館が修善寺にありまして、はい、そこすごく有名な老舗旅館なんです。
旅館の名前なの、
そうなんです、
浅場、
うんうん、ひらがなで浅場っていうところが能の舞台があるんですよね。その浅場で能を見たいっていう
なんか空耳アワー的な、
そうなんです。で、その朝晩もよくわからないし、うん、そこで能が見れるっていうことも
知らない
。朝晩で飲みたいって言われたのを朝まで飲みたい、
それ私も朝まで飲みたいって聞くと思います。何言ってんだろうこのお客様って。
もう本当になんか自分でも笑っちゃうぐらい、うん、なんてアホなんだろうって思いましたけれども、
もうでも知らないと知らないですもんね、うん、知識の一つですもんね。
そうなんですよね。だからそのお客様に何かをご案内するにしても、はい、自分のレベルとお客様のレベルがあまりにもギャップがあると、うん、変なものを紹介しちゃったりとかね、うん、
いや居酒屋を紹介
しました。居酒屋と言われても主席だよっていう話じゃないですか。だから多分それって会社の信用を下げることにもなってしまうの で会社が必死で私に教育をするわけですよね。いろいろその VIP の方たちがいて、はい、うん、ホテルに派遣されて、うん、宿泊をしたりとか、うん、試食会に連れてもらったりとか、お客様がいいと思う、お客様が選ぶ本物ってこういうものなんだよっていうのを実際に自分で体感をして、うん、で、ご紹介するのにあんまりこうギャップがないような、うん、会社からいろいろ教えていただいたりとか、お客様からも教えていただいたりとかで、うん、あ、そうなんですか。一個もう一つ思い出したのが、はい、電話でね、コールセンターなので、うん、電話でお客様とやり取りをしているんですけど、はい、お客様から教えていただいたことの一つで、はい、いつも私のことを指名してくださるお客様が、当時指名制だったので、自分のそのお客様の顧客リストみたいなのを持って、担当させていただくんですけれども、私、その電話が9時から始まるのに、電話の始まりちょっと前、上司からなんかすごい怒られて、うん、ちょっとシュンとしてたんですよね、うん、でシュンとしたまま電話に出てて、うん、一発目のお客様がいつも指名をしてくださるお客様だったんですね、うん、で私は急性で小松っていうんですけれども、うん、会社ではずっと小松で仕事をしてまして、うんうん、はい、で小松さんおはようってお客様から電話をいただいて、うん、はい、でその時になんかいつもと声が違うねっていうふうに私もから言われて、うん、で私は気持ちを切り替えて電話に出たつもりだったんだけれども、うん、上司から怒られたっていう気持ちをずっと引き抜いたままね、うん、電話に出ちゃったことをお客様はすぐに分かったみたいで、うん、何かあったんだろうねって言って、その一発目の電話が僕でよかったねって言ってくださって、でちょっとその気持ちの切り替えをするために一回電話を切ってリフレッシュしてきなさいみたいなことを言われて、うん、でも言葉に甘えさせていただいて、はい、その電話を切らせていただいて、はい、で化粧室とかに行って、はい、ちょっとストレッチしたりだとか、うん、笑顔を作ったりだとかして、うん、はい、でもう一度気持ちを切り替えてそのお客様の電話をしてっていうような、
あまりさんの方から
電話差し上げたんですね、うん、戻ったねみたいな風に言ってくださって、もうそれは本当に私今でも忘れられなくて、ちゃんとその微妙な私のこう、感情をあんまり声に出さないようにしてたと思うんですけれども、そこをこう汲み取ってくださって、 多分普通だったらクレームになるところだと思うんですけれども、それをちゃんとリフレッシュしてきなさいっていうふうに言ってくださって、これはやっぱりこういろんなこうクレームを受けたりとか、上司から怒られたりだとか、自分は大丈夫だと思っててもやっぱり感情って声に出てしまっちゃって、そういうのでちゃんとこう自分で切り替えをしていかなければいけないんだなっていうのをそのお客様に教えていただいて、であともう一つ思ったのが、はい、私はそのたくさんのお客様のうちのお一人っていうふうに、きっとその方を思ってたんだと思うんですけれども、お客様がちゃんと私のことをこう向き合って電話に出てくださってたんだなって、じゃないと多分その私の微妙な変化って気がつかなかったと思いますし、私もちゃんとその一人一人のお客様に真摯に向き合わないといけないなって、多数いるうちのお客様の一人じゃなくてね、ちゃんと向き合わなきゃいけないんだなっていうことも教えていただいたりして、本当にそういうなんか教えていただく、お客様から教えていただくっていうことがすごく多くて、それで成長できた感じですね。
でも僕でよかったね、リフレッシュしてきなさいなんて、本当に心に余裕がある方じゃないと出てこないコメントですし、なんだろう、富裕層っていうとこうある人のイメージはね、お金がたくさんあってとかただなんかそれだけのような感じもしてしまうところもあるんですけど、本当に豊かな人っていうのはお金だけじゃなくて、そういうふうに心とか時間とかいろんなものがこう豊かで、人の心までこうきちんと心をね配ったりとかすることができる人なんだなと思って、
本当ですね。それはすごく感じますね。さっきの朝まで飲みたいみたいなのも相当怒られることだと思うんですけれども、修善寺にね朝バッテリー感があってねって
教えてくださった
いただいたりとか、こういうお店があるからね、ちゃんと調べておいてねっていろいろ教えてもらったりだとか、あとはよく海外旅行に行かれるお客様が、私はあまりその海外旅行の経験がなかったので、ここはねこういう土地でこんな経験をしてきたんだよっていうのをこう教えてくださったりとか、今度はこういうところにあなたも行ってみるといいよなんていう話をしてくださったりとか、なんかそのあんまりこう怒鳴られたりとか理不尽なことを言われたりみたいなことで全然記憶になくて、皆さんになんかすごく優しくて、でいろいろ教えてくださる、私も変にこう知ったかぶりして、なんか接客しようとすると、それでガラガラになるんですよね。
そうなんですよね。
だからもう分からないものは分からないって言って、勉強不足ですみませんって言って、で教えていただいたこともほとんどですよね。
でもなんかそういうやっぱり姿勢が、やっぱり豊かな人を引き寄せてるんだなって今すごく思いました。
そうです
ね、なんか、
なんかもう止まらないと思って私がちょっとなんかこうね、いろんなガイドブックを見ながら説明したりとかするようなことも、本当にお客様からしたら破られるんですよね。だからちゃんと自分がいいものは体験して本当にいいっていうものをご紹介しなきゃいけなかったし、なんかそのお客様の価値観を自分で体感するみたいなところが、今の自分のなんかこう土台になっているような感じがしますけ
どね。南花のあの人の夢の種。
はい、網野真理さんのインタビュー1回目聞いていただきました。いかがでしたか？やっぱり小さい頃は女優さんとか歌手とか、幼稚園の先生になりたかったんですね。なんか似合うかもっていう感じですけれども、まあ、スカウトに来られて自分としてはやる気だったんだけれども学校が厳しかったのでその、道には行かなかったっていうのもなんかちょっと運命めいたものを感じるなぁなんて思いながら聞いてました。またね JCB の求人に出会ったのもすごく運命のような気がしますよね。友達に誘われて行って聞いてみたら人事部の人が
いい人そうで、ここはきっといい会社に違いないっていう予感、これを信じて入ったということでね。まあ、あのお客様とのエピソードも結構面白かったですよね。実はね、他にもいろいろ聞いたんですけど、あのやっぱりこの朝場で能が見たいっていうのはね、私がこう電話してても絶対朝まで飲みたいんで解釈するなって思いましたけれどもね。やっぱりプレミアム会員っていうのはそういった文化を知っているってことなんだなと思いましたが、まあね、お客様のエピソード本当に、あの小松さんおはようって言って、あの声が違うねって優しいお客様がいらっしゃって、でも本当にね、やっぱり心に余裕がないと出てこないコメントだなって思ったんですよね。本当に豊かな人っていうのはお金、金銭面で豊かだけではなくて、やっぱり心も豊かだからこそ金銭面も豊かになって、そして心も豊かになってって、こういいスパイラルがやっぱり回っていくんだろうななんて思ってね。その証拠にあのマリーさん言ってましたね、お客様に理不尽なことを言われた記憶がないって、皆さん優しくて教えてくださったんですなんておっしゃってましたけれども、そんなことをおっしゃるマリさんも本当に心も豊かな方だなぁなんて思います。さあ、アミのマリさんへのインタビューまだまだ続くんです。続きは明日お送りしますよ。南花のあの人の夢の種、次回もお楽しみに。